塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。本日も前回に引き続き大河原事件の大河原正明さんにお話を伺います。噴霧乾燥機というのはですね、そこにコーヒーを入れればコーヒーの粉末、つまりインスタントコーヒーができてくるというような機械なんですけれども、これが生物化学兵器製造装置に転用できるという疑いで逮捕され、長く拘留されることになってしまいました。裁判では捜査官自らが捏造ですねと証言し、捜査機関も散々振り回しておいて最終的には起訴を取り下げるという結末に至っております。そして東京都と国に損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟で5月28日訴訟の控訴審判決がありました。一審判決に続き東京高裁は逮捕起訴は違法と認め、つまり捏造であったということを認め、約400万円を増額して1億6600万円の賠償命令を出しました。完全勝利と言ってよいと思います。本日はですね、大河原化工機の大河原社長へのインタビュー後半を聞いていただきます。早速お聞きください。じゃあ次の質問に移らせていただきます。はい、顧問の相島様はですね、2020年の9月に体調を崩されまして、保釈は却下、証拠隠滅の恐れがあるという、いつもの常套句を使われまして、10月に胃がんの診断を受けまして、11月には、勾留執行停止されて入院するんですけれども、21年の2月には帰らぬ人となってしまいます。この相島さんのご様子というのは、弁護士さんを通じてとか、リアルタイムにご存知だったんでしょうか。
様子は聞いていたんですけど、あんまり詳しいところができなかった、分かんなかったっていうのと、実際は9月に体調を崩しているわけなんですけど、もう7月に拘置所に移る時の検査で、もうすでに体調がおかしいことが出てるんですけど、それをすっ飛ばしてるんですよね、実は。つまりおかしいという、診断結果であるとか、そういうものは、我々には見せられないです、見せてくれないんですよ、その拘置所の医師だけが持ってる、監視も持ってるわけなんだけど、だから弁護士にも伝わってないんですよ。
あ、そうですか。
自分が体調が悪いことは弁護士に伝えることができるけれども、検査結果に基づいて話をするってわけにいかないんですよ。実際にもう9月に体調を崩したって時はもう本当に倒れ込んでる状態で初めて分かったわけですよね。だから胃潰瘍から胃がんになったってっていう風なのはすぐに分かったわけで、もう血便っていうか黒い便が出てっていう状態ですから、いや、がんになったらしいというのは聞きましたね。
なるほど。そういう状況というか診断結果とかも伝えてくれないっていうのは、なんかこれもちょっとなんかずぶ冷たいなっていうか、そこまでする必要あるのかなっていう感じですよね。わかりました。また次の話題になってしまうんですけど、2020年の12月に、大河原社長と取締役の島田さんは保釈請求しますが、却下されてお二人は、拘置所で年越しをすることになってしまいます。この時は、どんな年越しでしたかというのも、なんかちょっと変な質問なんですけども、拘置所でのなんていうか、こう扱いは 人道的なものだったんでしょうか。
先ほどあの一番初めに留置場と拘置所の違いの話をちょっとしたんですけれども、はい、拘置所ってまだまだ留置場に比べれば天国のようなもんです、
うん、
食事はあったかいご飯だし、
はい、
一人部屋で取り調べなんか何もないわけですから、ね、
はい、
ストレスは基本的にかからないんですよ、うん、
はい、
自分で自己管理してればどうってことない、
うん、
だからのその干渉もない、まあ、干渉はあるとしたら、夜になっても明かりが消えないっていうわけですよね、うん、ずっと監視してるために、
あ、なるほど、はい、
はい、廊下よりも明るい状態にしておかなかったら見れないじゃないですか、うん、部屋の、
はい、
寝ることさえ慣れればっていうか、明るいのに慣れる、明るいところで寝ることは、あの我慢すれば、
はい、
他は我慢することはないっていうので、生活そのものは欲しい、なんかな、食べ物もある程度、
うん、
自分の欲しいものも買えるし、
うん、
かなり快適にはなりました。快適というか、
うん、
うん、それが現
状ですね。
で、あの、
はい、
うん、ちゃんと、年越しは年越しそばも出ましたし、
はい、
おせちも出ましたし、
はい、
紅白饅頭も出ましたし、
あ、そうですか、
はい、正月にはですね
、そして2021年の2月にやっと保釈されるんですけども、はい、これまでが相当長い戦いだったと思うんですが、あの、体調は結構ご自身で管理されてるっていう、まあ、お話だったんですけど、普段の生活とだいぶ違いますから、ストレスとか精神状態とか崩されませんでしたか？
僕はなかったん
です。あ、そうですか、
ね、ですね、僕自身は中村天風っていう、
ご存知
ですよね、
はい、
あの悲しまず、
うん、とにかく感謝しろみたいな、
そういうことです、
ね、はい、
あの基本的に、物事に、まあ、冷静に当たって、
うん、
前向きにあの物事を捉えるという、
はい、
う
ん、
あの教えをずっとされて、で、まあ、その本は30年くらい前ですかね、
うん、そうです
から、はい、あの、うん、こういうあの状況が悪くなった時には、はい、それを噛みしめてっていうか、
うん、うん、あ、そうですか
怒らず恐れず悲しまずっていう、うん、
はい、
恐れずっていうのがすごく大切
なんですね、はい、わかりました、
はい、そういうことだ、
なるほど、
ことで、まあ、僕としてはその精神上は問題ない、はい、
あ、そうですか、あ、でもなんか随分お強いなって今印象を思ったんですけどね、あの実は私もあの徳島刑務所にいるやつがですね、タクサゲだって言って起ききれなくなったって中村天風の本を送ってきたんですよ、はい、それで初めて読んだんですけど、
あ、
こういうものなのかと、
そう
です
ね、
はい、わかりました、ちょっと今興味深い話ですね、はい、そして、しかし残念ながらですね、相島さんはお亡くなりになってしまいます。容疑をかけられてそのまま自由を奪われた状態で亡くなってしまう方というのがもう本当に一人や二人ではないんですが、この知らせというのはもうすぐに届いたんですか？
亡くなった日の翌日に弁護士から昨日亡くなったという連絡が来ました。
うん、
保釈条件で、
はい、
一切会社の人間、それから、相島さんの、
うん、
相島さん自身にも会ってはいけない、うん、相島さんの家族が社員にいますので、葬儀にも行けません、
うん、
というのは、まあ、弁護士からも言われて、
はい、
うん
うん、それは辛いですね、
うん、まあ、ご自宅で、うん、行ってくださいというしかない、うん、言われたんですけどね、
はい、
はい、
わかりました。そしてですね、公判期日が設定されますが検察側の都合で延期されます。弁護側の証拠開示請求に対して検察は、2021年の7月には開示する予定でしたけれども、蓋を開けてみれば証拠開示もなく、控訴取り下げ、検察からの理由の説明もなく、裁判所が控訴棄却の決定を出して裁判はあっけなく終結してしまいました。この時はあれっていう感じだったんですかね。なんていうか、いきなりはしごを外されちゃったような、なんだかこうちょっとよくわからない繊維喪失といいますか、一体どうしたんだっていう、そんな感じだったんでしょうか。
8月の3日2日の日だったかな、公判がもう決められていて、はい、で7月の30日の日にこの取り下げがあったんですね。うん、でその日までにこちらが弁護士さんが、要求していた、はい、経産省と警察との、うん、捜査メモを提出するように裁判所が命令したんですね。うん、で捜査メモは黒塗りでもいいから出しなさいっていうことを裁判所から、うん、
はい、
まあ、何度もやり取りしてやっと出すことになったんですけど、それの期限が30日の日だったんですよ。
うん、なるほど。
だから、うん、こちらとしてはもう裁判の時にそのメモを、証拠にして戦おうと思って、いろいろ準備していたのがねえ、
うん、
本当にこうあっけに取られるって、というふうなことだったん
ですけど、
はい、
私たち一般国民がですね、まあ、一般市民がこの事件に関して非常に驚いたのは、3人の捜査官が捏造ですねと法廷で証言したというニュースが、まあ、記事になってからなんですけれども、この捜査官たちは取り調べ中も無実の可能性に向き合っていらっしゃった方たちなんでしょうか。
最終的には、捏造ですねって言ったのは1人の捜査官なんですよね。
あ、そうですか。はい、
はい、で一審の時、
はい、
地裁の時に2人の捜査官のうちの1人が捏造ですね、はい、というふうな発言をされた、はい、
うん、
でもう1人の捜査官の方は、証拠、有罪にするのに罪をとするのに、有利な証拠だけを揃えましたと、はい、
うん、
不利な証拠は全部捨てましたと、
うん、
そういう、うん、その資料を作って検察官に渡しました、
はい、
っていう、
うん、
あことを言ったんです。
不利なというのは警察側にとって不利な証拠は検察に渡さなかった言っちゃったんですね。
そうです。
うん、
だから いわゆるその有利な証拠だけを集めて、うん、有利なことだけ、不利な状態のものは全部証拠は出さない、
うん、
つまりこういうのは CIP がついてないから該当じゃないというふうに思うとかっていうふうなことを社員が言ったりしてるわけですね、調書の中でも、はいはい、でもそういうようなものはその調書にしない、うん、そういうことを言ってるんだけど、
うん、
言った調書もあるんだけどそれは省いて、はい、うん、そうかもしれないっていうふうな、
ん、
警察の調書だけを集めてやったっていうことを言ったのが一人の捜査官ですね。
この方はなんていうか組織の中ではその後大丈夫なんですか。やっぱりちょっと組織に泥を塗ったみたいなことでなんかこう左遷されたとかなんかあるんですかね。
自分で出て行きましたよね。
あ、そうですか。
うん、はい、うん、で地裁の時に2人の捜査官ですよね。で高裁の中で1人の捜査官がやはり 証拠を作り出したんですかね、はい、証言であったり意見書であったりそういうものも、はい、警察の方が作ったものを証言者にサインをさせてやりました、そういう証拠です、うん、でそれはその事件はなんでそれを作ったんですかと言われた時に上長のその個人の欲ですというふうにはっきり言ったんですね。それが高裁での話。
ああ、そうですか。
なんですね。まあ、極端にその3つの話をすると、うん、はい、
あ、そうですか。へえ、分かりました、そして現在はですね、国と都に対して、合計5億6527万円の損害賠償を求めて、国賠を戦っていらっしゃいます。まあ、勝訴の見込みはあるとは思うんですけども、現在はなんていうかどんなお気持ちっていうのも変ですけども、これでやっと終わるなっていう感じでしょうか、それとも日本のこの司法制度の闇をもう暴いてやる、そんな感じでしょうか
まず一審では国家賠償訴訟って国賠って非常に難しいのは、はいはい、法律に違反しない限り、うん、国は賠償を払わなくていいってことになってるんですね、はいはい、で刑事保障についてはもうすでに我々、うん、1日あたり1万2500円で、はい、で払われてるわけなんですね。で一審では違法の弁解録取を違法にその扱ったっていうこと、それから捜査の時に調書の内容が先ほど言った有利なことだけ採用した、はい、で不利なことは採用しなかった、うん、でそれを我々の方は証拠として録音テープを出した、はい、秘密って隠して、隠し撮りしたテープを出して、それは、それが裁判所に認められたん
ですね。あ、そうですか。
それで1億5000万くらいの損害賠償が、うん、はい、一審の敗、判決であった。で二審についてはそれ以外に、特に検察が起訴したこと自身がおかしいんじゃないかと、うん、っていうことが一番の主張、はい、でまあ、それ以外に事件を捏造したんじゃないかっていうこと、はい、作り出した、はい、事件ですよねっていうことを、うん、我々の方は主張しているわけなんですけれども、はい、都の方はこの3人の捜査官が、うん、妄想を持って作り上げた事件その証言だと、証言は全くその信頼できない話であると、うん、妄想で作ってるだけだというふうに言ってきてるんですね、だから正当な捜査をしているし、正当な判断をずっとしてきている というふうにとは言ってきてます。
あ、そうですか。分かりました。本当懲りない人たちですね、私たちは。
勝訴の見込みっていうのは、まあ、一人の捜査官が高裁の時に、おかしいと言ってくれてるんで、裁判官はそちら証言を信じてくれることをその、うん、我々としては願ってるっていうことであって、はい、
そうですね、
普通のこういうので問題、裁判で問題になってるのは、証言者と、はい、それから調書でサインをした、うん、サインした内容とは違っているときにどっちを採用するかというときに、検察官の前で書いた調書については裁判官はそっちが正しいというふうに認めるんですよ、
うん、
裁判のときに言ったことは正しいと認めないんですよ、
うん、
おかしいことに、
はい、
うん、だから自白したらダメなんですよ、
うん、
調書の方が正しいというふうに裁判官が見るんですよ。
あ、そうですか。
はい、
まあ確かに調書ね返帳してますからね。そうですか、わかりました。でも聞けば聞くほどいろいろな問題点が明らかになってきます。最後の質問になると思うんですけど、この日本の司法制度といいますか人質司法についてどんな印象をお持ちでしょうか。最後にこう人質司法どうすれば変わっていくでしょうか。この点についてちょっとご意見をお聞かせください。
はい、日本が人質司法であるというふうにこう自分が自覚した時というのは何かというと、
はい、
この事件で笑い目があったことではないんですね。はい、
うん、
カルロス・ゴーンさんの事件で、カルロス・ゴーンさんの事件について、外人記者クラブの中で、
はい、
それについての意見交換会というのがあって、その時にたまたま、日本でもそういう事件がカルロス・ゴーンさんと同じような状態の事件があったということで呼ばれていったんですよ。うん、
はい、
その時に初めてカルロス・ゴーンさんことをみんな拍手喝采してるんですね。
うん、
と思いましたよね。その日本ではその逮捕されて調べるっていうのは、うん、ごく当たり前だと思っていたのに、それが諸外国では違うんだ
、はい、
っていうふうに思って、でさらに、今回のトランプさんのその選挙の大統領選挙の過程でトランプさんが、アメリカのその最まあ、検察の方から起訴されてる30件くらいの罪で、
ええ、
まあ、起訴されたものもあるし起訴中の係争中ののもあったんですけど、それの映像ってこう流れてきていて、そういうのを見てると、30件あって、逮捕も何もされてないよね。しかも出頭するっていう時に弁護士が必ずくっついて、まあ、顔出しはしてるよね、でも身体拘束ないよねっていう話、あれがその、彼らの標準、アメリカの標準なんだ、だからゴーンさんが捕まるだなんてことは考えてみない
ん
ですね。だから、逃げるのは当たり前だな。しかも日本の取り調べ、それから保釈条件がずっと裁判中続くわけです。だから例えば最高裁まで行くと5年間くらい、ゴーンさんの場合は奥さんと会えないことになってるわけですから、5年間奥さんともう家族と会えないような状態をね、保釈の状態であっても、続けるか、保釈条件があんまりに ひどすぎる、し、まあ捕まえること自身が、だから日本の司法制度はとにかく基本的に逮捕する、逮捕拘留することの問題、それがもう江戸時代からのその女が頂戴じゃないですけど、女にかけるっていうのが当たり前になっている
、
ということのおかしさ、っていうこと、それがやはり一番のおかしいことで、まあそれは本当に改めてこの刑法を見たときに、罰の順番が違ってる、罰金よりも拘束すること拘禁することが、まあ、30日とは書いてあるけれども、それももう拘禁することがごく当たり前、罰金よりも低いの、実にその過料っていうその1万円、 1万円よりも高いけれども、なんだろう、あ、1万円よりも低いってことだな、罰金は1万円以上だから、うん、それよりも低い拘留はもう1万円以下の話だから、
はい、
もう何でもできるんですよね。拘留することに対して何の抵抗がないっていうのは、うん、はい、だから日本の司法制度、それからもう一つは取り調べの時に、
うん、
取り調べって任意の時もそうだし、逮捕、はいはい、されてからもそうなんですけども、弁護士の同席がないっていう、韓国映画でもアメリカ映画でも必ず弁護士が一緒でないと、
う
ん、
あの
取り調べはないんですよ、はいはい、日本だけですよ、なしで。
そうですね
取り調べだと日本と中国だけかもしれないですけど、
珍しい国ですよね、はい、
まあ、そんなので、とにかくそんな司法制度は変えないといけないし、
うん、
恥ずかしいですよね、
うん、そうですね、はい、
国際的に。
そうですね、
うん、それはやはりあの外人記者クラブに行った時にゴーンさんの行為にみんなが拍手している、
うん、
自分は知らそういうのを知らなかったから、
うん、
ほとんとしちゃいましたよね。
そうですか、うん、なんかね、中世並みって言われてるらしいです
よ
ね。
そうそうそう江戸時代並みですから
なんとかしなきゃいけないですね。
そうです、
はい、まあ、でもおかげさまでいろいろあの問題点も明らかになりましたので、またこれからですね、ちょっと、冤罪を減らす方向へ、
ね、
少しでもね、ちょっと頑張っていきたいなと思いますので、これからもご協力をお願いいたします。
はい、はい、こちらこそ、
本日は、大川原加工機株式会社の大川原社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも。
はい、聞いていただきました。裁判のことからですね、牢屋での過ごし方まで幅広くお聞きいただきました。実に興味深いお話を伺いました。噴霧乾燥機を輸出するにあたってはですね、経産省にレクチャーをするお立場であった大川原加工機株式会社がある日、外為法に違反しているという容疑で大川原社長を含む幹部3人が逮捕され拘留されるという目にあってしまいます。体調不良を訴えていた相談役の相島さんに胃がんが見つかり、適切な治療を受けられず亡くなってしまうという悲劇も起こってしまいます。いわゆる一般的な冤罪と違うのはですね、この事件犯罪行為はなかった、つまり事件はなかったということなんですね。公安警察によってイチャモンがつけられ、しかし後にですね、検察側がそのイチャモンを取り下げるという、なんだかよくわからない結末を迎えました。